メガネロックへの東京一人語り。
さあ今週も始まりました、メガネロックへの東京一人語り。パーソナリティは私、県出身で現在東京でフリーのピン芸人として活動しておりますメガネロック大家です。この番組は大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語り、コロナ、不況、揺れ動く時代、それがどうした、メガネロック大家が聞かせる本音の東京お笑い物語が始まります。ということで第77回放送分です。よろしくお願いいたします。おはようございます。ちょっとね、朝、起きてすぐ収録しておりまして、もうちょっとね、この数日間東京はね、気温が上がったり下がったりがえぐくて、日曜日はね半袖で過ごせたんです。でも月曜日火曜日ぐらいからまた風がビュービュー吹いてね、若干ちょっと喉がかすれ気味というか、ちょっとね乾燥でやられたりもしてるんで、ちょっと気をつけなきゃなとは思ってるんですけども、だからちょっとね、いつもよりちょっと声が低いかもしれないんですけど、それは寝起きの大家だと思って皆さんちょっと理解していただければなと思うんですけども、オープニングトークね、短いのなんかあったかなって言ったら、最近断捨離をちょっとしまして、新年度4月から入るし、なんかいるものいらないものちょっと整理しようと思って結構捨てましてね、で思い返してみたら、なんでこんなの取ってたんだろうとかっていうのも結構あって、で基本僕の中で半年使ってなかったらもう捨てようの基準だったんで、バッコバコ捨てましてね。やっぱ僕沖縄にいる時とかはやっぱ捨てきれなくて物を、なんか旅行とか行ってもこの洋服もなんか着たいじゃなくて連れて行きたいっていう気分になって、余計に着ないシャツもいっぱい持っていくとかあったんですけど、もう東京来てからそういうこともしなくなりましたから、心もちょっと大人になったんじゃないかなと5月で30ですよ。一番いや、5月30。もう味噌汁。朝から発狂してる、メガネロック大家と、20分間のお付き合いよろしくお願いいたします。ということでね、実は、前回、ちょっとメールが来てたんですけど、なぜか、その受信フォルダーから漏れてまして、ちょっと一件紹介できてなかったんで紹介させていただきます。ラジオネーム、トゥインクルちゃんですね。ありがとうございます。大家さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。前回がテーマ R1 だったんでね。R1 グランプリの話でしたっけ？私は R1 グランプリ、リアルタイムで見てました。全組も面白かったです。その中でも、町浦ピンクさんのネタ、面白くて好きになりました。ほとんど知ってる芸人さんだったので、嬉しかったです。といただきました。ありがとうございます。ねえ、ピンクさん。今、なんだっけ。R1 の YouTube でね、ピンクさんの優勝の翌日の密着が、流れてるというか、その撮影したものがもう上がってるんですけど、翌日はね、そのアウトプットの、ラフプロジェクトの、アベンジャーズみたいなやつで、沖縄にピンクさんがいるっていう、その沖縄の様子をね、アップしてて、知ってる顔がいっぱい映ってましたね。司会の長浜さんとか。国際通りうろついてる時に、後ろで、モニターに首里之助さんが映るとかね、しんとすけの。いや、なんか、すごいなと思いましたよ。で、トゥインクルちゃんね、名前がたまたまなんですけど、そのピンクさんが所属してるのがトゥインクルコーポレーションっていう。この、つながりもちょっと面白いなと思ったりしましたけどね。ティングルさん、遅れましたが、メールありがとうございました。そんな今週は、結構いろんなことがあったというか、いろんな人と会ったというか、土日、月と結構予定がパンパンで詰まってまして、で、話したいこともあったんで、これ今火曜日の朝撮ってるんですけど、マジで申し訳ないです。ちょっとどうしてもね、喋りたいことが、月曜日の夜に起きたというか、もう行ったんでね。まあ、時系列って話すと土曜日なんですけど、まあ、朝6時、9時のバイトを終わらせて、久しぶりに、高円寺の業務スーパー行きまして。で、いろいろ買い物して帰ってた帰りに、まず久しぶりに、ちーちゃんさんという、 あの、ラフィンノーズってもともとバンドでドラムされてたりとかした、ちーちゃんさんとも久しぶりにお会いしまして。で、何年ぶりだろう、もう東京出てきた時以来だから、3、4年ぶりかな。にお会いして、ちょっと喋って、で、懐かしい気持ちになって、で、あ、ちーちゃんさんまたね、つって帰って。で、そしたら、あの、桶谷教授さんという、知り合いの方がいるんですけど、で、桶谷さんはその夜景おじさんっていうのを撮ってて、あの、夜景バックにおじさんを撮ってエモくするみたいな、すごい面白い方がいるんですよ、写真家の。で、桶谷さんが今日夜中野で飲むんですけど来ませんかみたいな。まあ何人かでいつも飲み会されてて。で、いつもお誘いあったけどタイミング合わず行けなかったんで、あ、行けますってなって、中野の一軒目酒場ってところに行きましてね。で、一軒目酒場で飲んでて、で、いろんな方来てたんですよ。で、そこにあの、二重作さんっていう、あの、お医者さんの方がいらっしゃいまして、で、なんだっけだっけな、スポーツ系の、お医者さんで、あの、プロレスラーとかの、なんかその、前田明さんの、リングドクターとかだったかな、セコンドとかも入ってたような方でして、すごい方がいらっしゃって。で、まぁ、ちょっとお話ししてて盛り上がってきて、で、あの、沖縄なんですって話したら、沖縄も講演会でちょくちょく行ってたんですよっていう話から、まぁ、空手とかの話になって一回。で、その時に、あの、知ってるかわからないんですけど、つってあの、昔、あの、沖縄のね、ヒットチャートで、みたいな、その、スピードとかマックスを抜いて、1位になった人がいるんですけど、みたいな話して、つってみんなで。で、あの、地獄車ってバンドが、あの、いまして、つって。で、あの、地獄車の下條さんって方が、私、あの、仲良くてですね、っていう、その二毛作さんが、二重作さんが言い始めて。で、僕、あの、面識あったんで、下條さんとアウトプットのイベントで何度かご一緒してたから、あ、いや、僕、下條さん知ってますよ。なんだったら一緒にイベントとかも、あの、僕 MC とかさせていただいたことありますし、ってなったら、そうなんですかってなって。で、二重作さんが電話で、下條さんに電話して、で、その場で下條さん、久しぶりにお話しさせていただいて、で、そっからまた、あの、桶谷教授さんに電話が変わったりとかして、で、めちゃくちゃこう、つながりが生まれてね。で、そっから地獄車の話がちょっと続いて、で、その地獄車の下條さんの話から、代表曲が、うんこ哲学っていう曲だって話になって、で、その入場曲を、なんか入場曲にその地獄車のその曲を、使おうとしてた選手がいたけど、まあ、そのタイトル的なものとかいろんな観点からダメですってなっちゃって、た人がいるんですつって、でその格闘家誰かっていうとマサトさんなんですよつって、うわそうなんだみたいな、めちゃくちゃ飲み会盛り上がりましていやなんかいろんな話とかできて面白かったですね。と大河ドラマの話とか、なんかあんまり同世代と飲んだ時に出ない話だったんでめちゃくちゃ楽しくて、でそんな飲み会が土曜日あって、で日曜日は先輩のね、しんとすけさん、オリジンのしんとすけさんが、まあ、上京してきて、東京で単独ライブをやるっていうのがあったんで、お手伝いで行きまして、久しぶりに音響照明という裏方をやらせていただきまして。で、お客様もたくさん来ててね、なんかすごくいい盛り上がってるライブで。で、僕は、さっき言ったように音響と照明。で、映像出しで、QAB の神谷さんが来られてて、で、神谷さんもね、久しぶりに、まあ、正月一緒に飲ませてもらったんですけど、それ以来ぶりだったんで、一応ちょっといろいろお話とかしたりして。で、単独も盛り上がって、で、途中なんかね、ネタが、しんとすけさん一本だけなんかやや受けのネタがあって、で、それ、途中でもネタ変えるみたいな選択とかしてて、すごい単独らしい、面白い流れだなと思いながら。で、その後のトークライブは、あんまやったことがないっていうことで、どうやったらいいかな、みたいな相談を直前にもらったんで、まあ僕が、まあ東京でトークライブやるときはこうですよっていうことを伝えて、で、その形でお二人もやってみてっていうので。で、僕もせっかくなんで、自分の iPhone から音をいろいろ出して、BGM とか照明とかで遊んだりとかして、まあ、芸人が音響をやる意味、照明をやる意味を出せたんじゃないかなっていうので、まあ打ち上げも結構いろんな話して盛り上がりましたし、最近東京に上京してきた、鉄筋ビビンバとか、並木くんっていう若い子がいるんですけど、その子もまあ東京オリジン支部になるらしくて。で、そういう話とかしたりして。で、みんなでまたご飯行きましょう、つって別れて。 で、それ何時まで飲んだんかな ?1 時ぐらいまで夜中飲んでて。で、僕、翌日6時からまたね、バイトだったんで、もう早いでしょ。もうそんな寝る時間もなく行きまして。で、バイトやって月曜日。で、ちょっと合間どうしても体力的にきつかったから、ちょっと寝まして。で、夜、その、後輩からね、その、打ち上げ中に連絡が別の後輩から来てて、大家さん、占い行けません月曜日ってなってたんですよ。占い。で、俺が前その後輩にね、ギャランドゥ小田っていう後輩なんですけど、小田から連絡が来て、で、占い行きたいって話してたら、高円寺にたまたまその日小田もライブでいて、高円寺の父と呼ばれる、大清水さんっていう先生のところがあるから、予約できたら行きませんって言われて、あ、全然いいですよ、つって。行こう行こう、つって。で、予約取れましたってなって、で、僕もその日夜、高円寺でライブがあったんで、終わりでタイミング合わせて行ってきたんですね。で、本当は9時半なんですよ。で、ライブ自体も僕のは9時に終わると踏んでたんですけど、押しまくって、僕のネタ出番が9時15分前ぐらいに終わって。で、やっばってなって急いで着替えて、で、小田ちゃんと合流して行ってきたんですよ。ちょっと小走りで。で、普通のスナックの、を一角でそのマスターさんがやってるみたいな感じだったんですね。で、まあ、いろんな芸人も見に来たよ、つって、かまいたちとか、雷とか、まあ、いろんな芸人がここの席に座って見てもらったんだよ、つって。いや、そうなんですか、つって。で、結構ね、恰幅のいい、どんとした方で、で、優しそうな方なんですよ。で、まず小田ちゃんから見てもらって、で、それ隣で聞いてるんですけど、なんか手相を見たときに、で、この手相はどうのこうので、みたいな話してたときに、その、ちょっとすごっと思ったのが、ここに、つって、ボールペンでね、小田ちゃんの指にピュッピュッて線引いて、その手相なぞって、ここに、純平くんのものじゃない手相が入ってますって言うんですよ。何それってなって。で、よくよく聞いてったら、要は、純平の、親族とか、まあ、そのご先祖様で、純平にその思いを託してる人物がいると。その守護霊的なものが、ここに、あなたの人生に、乗っかって、応援してるんですよ。だからあなたのものじゃない、手相じゃないものが入ってるんですって、ピッピッって2箇所あって。で、まあもし、こういうなんか、なんか夢を託すとか、この世に生まれてくるはずだったけど、来れなかった方とかいますかみたいな。で、ああ、そういえば、みたいな。うちの母じゃないんですけど、おばがそういうことあって、みたいな。まあ、おばあちゃんなんですけど、みたいなしたら、あ、やっぱ、それだと思います、みたいな。遺伝ってね、なんだっけ、一個飛ばしみたいな、覚醒遺伝か。だから、おばあ様がそういうことになったんだったら、お母さん飛ばして、純平くんに来るから、みたいなこと言われてて。で、ああ、すごいっすね、ってなって。で、まあ、いろいろ30分くらいやって、で、僕の番になって手相を見せたら、まずもってあなたはいい手相です、って言われて。で、まあ、人相も見るんですけど、あなた、つって。すごいいろんな人から好かれるでしょう、つって。いろんな人ともね、仲良くして、いいけど、あなたの根本は、アンチヒューマンだって言われたんですよ。どういうことですかって言ったら、あなた人間嫌いなんですよ、って言われて。で、確かにと思って。あんまり人間嫌いって言ったら変な言い方かもしんないけど、俺すごく、いろんな人とさ、揉めるのが嫌いなんですよ。で、揉めるのが嫌いだから、その揉めない距離感を保つようにしてるんですね。広く浅く。だからそこまでめっちゃ深く仲いいって思える、なんか親友っていう人って本当に人より全然少なくて、ただ知り合いとか友達は多いですっていう感じの、それこそ、オケ谷さんの飲み会もそうだけどさ、いろんな人と知り合いになりたいわけ。で、その根本はあなたが人間嫌いだからですって言われて。だから、そこまで、好き嫌いの感情、好きとかいう感情になる前に、線引きしちゃうみたいな感じのなんかニュアンスのこと言われて。確かになって言われて。思ってね。で、そっから手相を見てもらって。で、まあもう、まっすぐ線が引かれてて、手相真ん中、感情線とかなんとかが、もうこれすごくいいですみたいな、の話から、もうすごくあなたいい手相つって。で、なんかこう、薬指に向かって、なんか、小指の、ちょっと下根元らへん、根元じゃないや。小指の、第一関節一個分ぐらいの真ん中からビュってこう、薬指に向けて線が伸びてるんですけど、これは人気とかを司る、その線で、なんか老若男女、誰でも受けるみたいな。 で、もう愛されるっていう線、これがびっちりはっきり出てるから、これはもういずれちゃんとあなたがやってたら、周りから声かけてもらったり、評価されるというか、なんかちゃんとした人があなたを評価してくれて引っ張ってくれますよ、みたいなことも言われたりして。で、あと海外もいいって言われたな。なんか海外に行くのもありです、みたいな。まあ、そのオーディション番組でゴッドタレント的なやつじゃないけど、意外とこの手相を持ってる人は海外でも成功したりするとか、あとはいろんななんかお金持ちにもなれるって言われてる。ただ、ちゃんとそこら辺いろいろなんかやっぱり人が、言われてなんか相続するものもあれば、みたいな、なんかいろんな、あんまいいことしか言われなくて。で、悪いことあんまり言われなかったの、マジで。で、純平ちゃんの場合は、まあ、こうした方がいいよ、みたいな、生き方とかのなんか悩みの指南とかだったけど、僕の場合は、もうなんか本当に、あ、もうこれいいから、こうこうこうした方がいい。で、こういうことが起きるから。で、こうこうこうだから、みたいな話で、なんかあんまり僕言われなくて、逆に不安になるぐらい言われなくて。で、まあ、ちゃんとやってれば大丈夫です。なんか、本当に、世に出る人の手相してるから、みたいに言われて。で、右手はね、思いっきりマス掛け線っていう、真ん中がピッて線引かれたやつ。これはもう完全に、いいやつだし、こっちの右手も左も本当にいいから、みたいな話して。で、ありがとうございます、なんて言ってたら、まあ、いろんな人ここに来て、見てきたし、で、ここもいろんな人来るのよ、つって。で、ちょうどカウンターで飲んでる人、イチローの監督役とかでよく、なんか一緒になんかやってる人なんだよ、とかって言って、つって、おじ様がいらっしゃって。で、いろいろ調べたら、マジでイチローさんと、なんか、がっつりやってる、プロデューサーさんというか、すごいポジションで。で、まあ、名刺交換して、ご挨拶とお話しさせてもらったんですけど、そしたらその大清水さんがね、先生が、この人、田村正和さんと何十年も、もう一緒に仕事してて、みたいな。そうなんですか？僕、古畑大好きだったんですよ、つったら、いやーねー、みたいな、こう、ちょっとお話しさせていただいて。で、まあ、30分3800円か。だったんで、お金払って。で、帰りまして。で、帰りその、小田ちゃんとラーメン食って、で、その時にちょっと調べようってなって、その人のこと調べたら、紹介してもらったおじさまね、田村正和さんとご一緒してたっていう、方調べたら、名刺いただいたんで調べたら、まあ、社長さんもそうだったんですけど、田村正和さんのマネージャーさんだったんですよ。ってなって、40年ぐらい田村正和さんのマネージャーされてた方がいるお店、いや、マジじゃないですか。すごいねって話して。で、まあ、ちょっとその、最後にね、帰るときにその見てもらった紙の後ろに、ことわざみたいなの、あなたに送る言葉みたいなの書いてくれるんですよ。で、僕に書かれたのが中国のことわざだったんですけど、まあ、なんか意味聞いたら、大家さん、大家くんはね、船を飲み込むような大きい魚になれるのよ、あなたは。だから、あなたはそのドブ水とか、ちっちゃいようなところで泳ぐんじゃなくて、もっと広いところで泳いだ方がいいと。そしたらあなたはサメでもシャチでもクジラでもどんな大きい魚ともお友達になれるからって言うと。で、それがめちゃくちゃちょっと刺さりまして、自分の今の現状と置き換えた時に、なんかこの今現状ね、いろんなこう地下ライブと呼ばれてるものとかにやっぱり出ることが多いんですけど、もっとあなたは大きい上のクラスのところにも、その、要はお金払わなくてもいいところにも、どんどん呼ばれるように頑張っていきなさい、みたいな。なんかもう、大きいところに行く準備というか段階に来てるんじゃないのって言われる気がちょっとして、なんかね、すごいグッと来て励みになったんですよ。本当に何年かぶりの占いだったんですけど、めちゃくちゃ良かったっすね、なんか。こう、なんだろう、僕は、もう、準々決勝行けて以降、ちょっとどっしり構えるようにはしてるんですけど、自分の中で。もう一個実績つけたし、ちゃんと頑張ろうと思って、こう、どしっと構えてね、頑張ってる。まあ、偉くなったとかそういうわけじゃないんですけど、頑張って。それを言っていただけたんで、うん、なんか、当たってるというか、なんか本当に気持ちをこう、ぐっと強くより持つことができたなっていうのがあるんで、いや、なんか、占いっていいですね。なんか、ちょっとまた別のところも行ってみたくなりましたね。なんか、どういう、ことを言われるのかなっていう。またしばらくしたらね、ちょっといろいろ探して行ってみようと思うんですけど、皆様、占いを信じたりしますかというのを、ぜひ、なんか教えていただければなと思います。この番組は、すごい、スポンサー読むみたいに言っちゃったね。 あの、スポンサーも募集してますからね。この番組は皆様からのメールとか、ご意見、ご感想などもお待ちしております。メールアドレスは、メガネ69@rokinawa.co.jp。すべて小文字、megane69@rokinawa.co.jp。ハッシュタグは東京一人語り、東京に独身の独に語るで東京一人語りをつけて、X とかスレッズとかでつぶえていただけると紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間となってまいりました。告知といたしましては、いろんな、都内のライブ出てますので、よかったらね、配信なんかもありますんで、ぜひチェックしていただいて、X のフォロー皆様よろしくお願いいたします。YouTube もやっております。99本ネタ動画が上がっております。そして来月4月の19日には、メガネロック大家が R1 グランプリで決勝まで行くためのライブ、うずきが開催されます。1年、毎月新ネタ4本下ろすライブでして、僕が4本やってゲストさんに来てもらって、ゲストさんもネタやって、その後トークという内容です。4月ゲストが、9月さん、徳原旅行、森本サイダーさんとなっております。ぜひ遊びに来ていただければなと。19時半から代々木駅近くの代々木バーバラというライブハウスであります。前売り1500円、当日2000円、ワンドリンク別で配信1500円でアーカイブ視聴可能となっておりますので、ぜひ、チェックよろしくお願いいたします。ちなみに5月さんのゲストも決まりまして、こちらも大変豪華になりました。4月のエンディングで発表しますので、よかったら楽しみにしていてください。ということで、今週もご清聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。それでは皆様、また今夜、バイバイ。